新約聖書のマタイによる福音書の第20章の29節から34節までをお読みいたします。教会への備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の32ページです。それではお読みいたします。それから彼らがエリコを出て行ったとき、大勢の群衆がイエスに従ってきた。すると二人の盲人が道端に座っていたが、イエスが通って行かれると聞いて叫んでいった。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。群衆は彼らを叱って黙らせようとしたが、彼らはますます叫び続けていった。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。イエスは立ち止まり、彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らは言った。主よ、目を開けていただくことです。イエスは深く憐れんで彼らの目に触られた。すると彼らはたちまち見えるようになり、イエスに従っていった。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所から何をしてほしいのかという題でメッセージをさせていただきます。目が見えない二人の人がイエスに叫びました。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。人々はそれを止めようとしました。やめろ、うるさい、黙れ。そのように人々は彼らを止めようとしました。イエスは忙しいんだぞ。そのようなこの思いで彼らは止めたでありましょう。しかしそれでもこの二人は叫び続けました。ますます大きな声で、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。その時イエスは立ち止まって言われました。私に何をしてほしいのか。彼らはどんな気持ちがしたでしょうか。目が見えない自分たちが叫んでいるのに、こんなに叫んでいるのに、私に何をしてほしいのか。でも彼らは言いました。主よ、目を開けていただくことです。さて、あなたはどうしますか。私に何をしてほしいのかと聞かれたらどう答えるでしょうか。私に何をしてほしいのか。今日もイエス様は私たちに聞いていらっしゃる。私たちはどのように答えるでしょうか。どんどんどんどん出てくる。いや、もう本当に、あ、これが欲しいんです、こうして欲しいんです、それがどんどん出てくる方もいらっしゃるでありましょう。でもそれと同じくらい、別にとか、何でもいいです、そういう方もいらっしゃるかもしれません。まあ、クリスチャンでですね、長く歩んでいると、神様に、まあ、委ねますって言葉もありますけれども、まあ、神様にあなたにお任せしますから何でもいいですから、そういう気持ちの方もいらっしゃるかもしれません。でもイエス様は私たちに、あなたは私に何をしてほしいのか、何をしてほしいのかと聞いていらっしゃいます。ちょっと言葉が違うんですけれども、何がしたい、何がしたいですか、何がしたい、そこにそのように、まあ、検索をコンピューターで検索をかけるとどんな言葉が出てくるでしょうか。まあ、考えてみればですね、他に何があるのかなと思うところもあるんですけれども、これ日本語だけでごめんなさい。何がしたいか、これ字がちっちゃいでしょうかね。何がしたいのか、何がしたいまで入力してエンターボタンを押すとこういう言葉が出てきますね。何をしたいかわからない仕事、何をしたいかわからない大学、何をしたいかわからない、何をしたいかわからない本、何をしたいかわからない30代、何をしたいかわからない転職、何をしたいかわからない恋愛、自分が何をしたいかわからない人生、何がしたいかわからない鬱、自分が何をしたいかわからない就職。まあ本当にですね、何をしたいかわからないって入れたわけじゃないですよ。私は何をしたい 何がしたいしか入れてないんですけれども、そこまで入れただけで何がしたいかわからない。仕事、大学、転職、30代、恋愛、本当に何がしたいかわからない。コンピューターにそれを求めて、共感してくれることを、人を求めて検索をしているのかなと思いますけれども、さてあなたは何がしたいでしょうか。そして神様に、イエス様に何をしていただきたいと思いますか。あなたは神様に、イエス様に何をしていただきたいんでしょうか。実は今日読んだところのちょっと前に、もう一回イエスが何をしてほしいのかと言われている箇所があります。同じページの21節ですね。同じ20章の21節ですけれども、こう書いてありますね。そこでイエスは彼女に言われた、何をしてほしいのか。同じことを言っています。まあ、この彼女というのは、このヨハネとヤコブのお母さんでありますね。ここでも二人の人がやってきます。イエスの弟子のヤコブとヨハネ、そのお母さんが二人を連れてやってきます。ですからイエス様が言われるのです。何をしてほしいのか。ここも二人、そして今日のところも二人。ですから、この明らかにこのマタイにとって、この二つの出来事は対照的な出来事です。この二人の弟子と癒された二人、目の見えなかった二人を対比して描いています。今日はその対比に注目して、何をしてほしいのかという問いに対する答えを考えてみたいと思います。あなたは何をしてほしいのか、私たちはどう答えるでしょうか。いろんなことがあるかもしれない。でも今日はこの二人の何をしてほしいのかという二組の二人の人々のイエス様の問いに対する答えをに注目して、それに対してイエス様どのように答えてくださるか、そのこともお話したいと思うのであります。第一のポイントが、認めてください、認めてくださいという叫びであります。実はですね、これは21節の何をしてほしいのかというこの問いに対する、イエス様の問いに対する弟子たちの答えであります。何をしてほしいのか、認めてほしいんです。これは実はですね、20章、この20章、19章からつながっている、19章の27節の言葉でありますけれども、まあ、19章、聖書を開いている方は前を開くと出てくるんですが、19章の27節にペテロがこう言います。これが一つのキーワードでありますけれども、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。つきましては何がいただけますか。私たちは頑張ってやってきたんです。こんなに一生懸命やってきたんです。そしたら何がもらえますか。そのようにペテロは聞いたんです。そしてそこから20章の前半の例え話に出てくる人、私は一生懸命働いたんですよ。私は朝から晩まで一生懸命働いたんですよ。そういう人たち、そして20節からのヤコブとヨハネの大事にしてください。私たちを大事にしてください。その申し出と続くんです。それは一言で言ったら、こんなにやったんだから、こんなに捨てたんだから、こんなに頑張ったんだから、こんなに全てを犠牲にしてんだから、神様、イエス様、認めてください。それにふさわしい、このものを与えてください。何をしてほしいんですか。イエス様の問いに対する最初の答えは、認めてくださいということでありました。こんなに頑張ったんですよ、こんなにやってるんですよ、認めてくださいということであります。皆さんどうですか。それを求めて、あなたはそれを求めていないですか。いやいや、もう私認めてくださいなんて、そんなまあ承認欲求というやつでありましょうかね。そんなの求めてないですよ。そうでしょうかね。俺はこんなに頑張ってるのに、私だってあなたの気がつかないところで苦労してるのに、こんなに頑張ったのに本番で失敗しちゃって 残念だとかですね、こんなに頑張ってるのになんで自分じゃなくてあいつが選ばれるんだって、私は誰も見てないところであんなに奉仕しているのにあの人は見えるところばっかりこの頑張るけど、そうじゃないのに、私は見えないところで頑張ってるのに、まあそういう気持ちになること私たちないでしょうか。いやいやいや、私はそういうのないですよ。そうでしょうか。いや、私たちは本当にすべて認められたいんです。いや、認められなきゃ生きていけない存在なのであります。認められなければ私たちは生きていけない。生まれた時からそうでありました。おぎゃーと生まれた瞬間から本当に親の愛を受けていかなければ生きていけない存在であります。で、子供の時、本当に、ああ、よくできたねって褒められなければ、生きていけない存在であります。小学校の時も、そうでありました。本当に頑張ったら認められる。本当にいい成績で褒められる。絵が上手で褒められる。音楽ができて褒められる。勉強ができて、スポーツができて褒められる。頑張ったねって褒められる。中学校の時もそうであります。評価される。高校でも大学でも仕事をして、夫婦でも親になっても、私たちは認められなければ生きていけない存在であります。いや、本当に認められることってどんなにありがたいことか、どんなに素晴らしいことかと思います。だから、認めてほしい。こんなにやったんだから、こんなに犠牲にしてるんだから、こんなに、それは自然なことであります。でも、それに対して聖書ははっきり言っています。あなたは頑張ったから、あなたはこんなにやったから、あなたはこんなに一生懸命だったから、こんなに捨てたから、こんなに犠牲にしたから、こんなに一生懸命お祈りしたから、こんなに一生懸命聖書を読んだから、こんなに一生懸命頑張ったから、こんなに一生懸命この全てをこの諦めて、いろんなことを犠牲にして教会に集っているんだから、だから認められるのではない。あなたはその前から、頑張る前から、すべてを捨てる前から、あなたの存在自体、神様に愛され、認められるも認められないも本当に愛されて、認められる認められないってレベルじゃなくて本当に神様に愛されて、一人子イエス様を与えるほどまでもあなたは愛されてるんだよ。神様に背中を向けているときから、神様なんて関係ないって生き方をしているときから、神様はあなたのために、一人子イエス様を与えてくださって、本当にそれでも惜しくないって思うくらいあなたのことが大切で、あなたの存在自体を愛してくださっている。あなたの認めてください。私がこんなに頑張ってるのに、こんなにやってるのに、認めてくださいという願いは、求めは、もうすでに豊かに完全に圧倒的に答えられている。いや、もうあなたが気がつく前から、あなたが神様のことを意識する前から、神様はあなたのことを愛して、あなたが何をしたからではなく、あなたが頑張ったからではなく、あなたの存在自体が、愛されて認められてるんだよ。本当にあなたのすべてが神様に受け入れられてるんだよ。だから心配するなよ。だから恐れるなよ。だからもう本当に一生懸命頑張って認められないよ。認められるために頑張って、そこまでしなくてもいいんだって。本当にありのまま、神裸のまま、罪を持ったまま、弱さを持ったまま、私のところに来なさいよって神様はおっしゃってる。もうちょっと真面目になったら、もうちょっと一生懸命聖書読んだら、もうちょっともう全てが分かったら、私は神様元に帰ります。そんな必要はない。本当にありのまま、弱いまま神様元に帰っていけばいいのであります。 認めてください、何をしてほしいのか認めてください、こんだけやったんだから評価してください、そうじゃない、本当にあなたは神様にそのまま受け入れられてるんだ、そのことを感謝しようじゃありませんか。今までのポイントに進んでいきたいと思いますが、もう一つの、叫びは今日の聖書箇所でありますけれども、目を開いてくださいということであります。こちらの求めは弟子たちの求めとは対照的でありました。彼らは何も誇るものはありませんでした。こんなにやったということも何もありませんでした。考えてみてください。目が見えなくて本当にその道端に座っていなければならなかった、私はこれがあります、私はこんなに頑張ってます、こんなに一生懸命です、そんなものは何もありませんでした。何も誇るものはありませんでした。なかったというよりはないというものがありました。自分の貧しさ、自分の足りなさ、それがありました。自分には見えていないということがありました。ここでは確かにイエス様は肉体の目の見えない人を癒されました。彼らの問題はこの目が、この肉体の目がってことでありました。でもヨハネによる福音書で同じようにイエス様が別の時に、この目が見えない人を見えるようにしたことが書かれていますが、その話の結論はこの言葉で閉じられていますね。このイエス様は肉体の目が見える人たちにこう言われました。あなた方は見えると言い張っている、そこにあなた方の罪がある、あなたは自分は大丈夫だ、自分は見えてる、そう言い張ってる、そこがあなたの問題なんだ。これは究極的には私たちの心の目のこと、心の耳のことを言っています。自分は分かっている、自分は見えていると言い張っているところにあなたの罪がある。自分は大丈夫だと分かっているところにあなたの罪がある。自分の貧しさ、自分の弱さ、自分の罪深さを認めて、神様を助けてください。私の目を開いてください。本当に私はこんだけやりました、こんだけ頑張りました、そういうものはありません、本当にあなたの助けが必要なんです、あなたの満たしが必要なんです、あなたの恵みが必要なんです、本当にそれを求めて叫ぶ者たちにイエスは答えて目を開いてくださるのであります。準備した原稿にはなかった話でありますけれども、イエス様がこんな話をされましたね。この二人の人がお祈りしてた。一人の人は、もう本当に胸を張って神様に向かって祈った。神様、私は本当にこんなに頑張っています。こんなにこの捧げ物をしています。こんなにこの神様の教えを守っています。こんなに一生懸命やってます。この隣に座っている。この隣にいる、この罪人のような人間ではないことを感謝します。そう祈っていました。パリサイ派の人でありました。本当に私は一生懸命あなたのために仕えています。断食で、をしてお祈りしました。こんなに捧げ物をしました。神様感謝します。感謝してんだかなんだかわからないようなお祈りでありました。自慢してるかのようなお祈りでありました。その隣で一人の人が祈っていました。罪人と言われる人でありました。本当に人々から後ろ指を刺されるような人でありました。その彼が本当に顔も上げられなくて胸を叩いて、罪人の私を許してください。罪人の私を許してください、神様。そう祈った。イエス様はおっしゃった。この二人の中でどちらが神様に許されて受け入れられて帰っていただろうか。後の方の人だよというふうにおっしゃった。そう。本当にあなたは何をしてほしいのか。弟子たちは言いました。私はこんなに頑張ったから認めてくださいよ。こんなにやってんだから認めてくださいよという祈りを捧げました。答えを言いました。それに対して、この目の見えなかった人はもう本当にすがるしかなかった。イエス様は私を憐れんでください。イエス様は私を憐れんでください。私の目を見えるようにしてください。 イエス様は彼らを憐れんでってありますよね。この憐れんでって、あの例の言葉です。お腹が痛くなるって言葉です。お腹が痛くなる、イエス様はただかわいそうに思ったってんじゃなくて、この彼らの苦しみ、彼らの悩み、彼らの痛み、彼らが道端でずっとこの物乞いをして過ごしている、その彼らの悔しさ、彼らの痛み、それ分かって、イエス様は彼らの痛みを自分の痛みとして感じて、そして彼らの目に触って彼らを癒されたのであります。神様はあなたの痛みや神、あなたの悲しさや、あなたのこの悔しさとか分かってくださる方です。ご存知の方です。本当にそれをご自分の痛みとして感じてくださる方です。今本当にもう悔しくて悔しくてしょうがない、自分の弱さを本当に思い知らされてもう落ち込んでいる方がいるならば、神様は、イエス様はあなたのその痛みを誰よりも誰よりも誰よりも分かる方です。そしてあなたを憐れんで、あなたに触れてくださる方です。神様の恵みはいつもいつも低いところに流れます。先週野外礼拝の時、まあ、朝その場所に行ったらですね、水たまりが2つ3つできていました。掃除用のブラシを持って行ったので、その水をかき出して水たまりをなくしていったのでありますけれども、あれはね、少し経つとまた水がスーッと溜まってきます。どうして思ってですね、これでもかこれでもかってですね、まあ、いや最後は、まあ、もちろんきれいになったわけでありますけれども、本当にこれでもかこれでもかって水をかき出してもまた水がさーっとそこに集まってくる。どうしてですか。そこはその周りの中で一番低いところだからです。いつもいつも神様の恵みは低いところに集まってきます。私を憐れんでくださいと魂の砕かれたところに、本当に弱さを感じて、痛みを感じて、私を憐れんでくださいと出るところに、この神様の恵みは流れていくのであります。でも神様の恵みは雨上がりの水たまりではありません。ナイアガラの滝のような激しい流れ、いやもうナイアガラの滝どころじゃない、もう本当に世界中の水を足しても足りないような、そんな神様の恵みは豊かな豊かな激しい流れです。それはいつもいつも低いところ低いところ低いところ、そこに流れていくのであります。皆さんにお送りしている日々の御言葉で、マタイによる福音書を読み始めました。マタイの福音書まだ読み始めたばかりですので、まだ読んでない、読み始めてない方はぜひ読み始めていただきたいと思いますが、ご一緒に読んでいただきたいと思いますが、受け取ってない方はおっしゃってください。メールでお送りしたいと思います。日々の御言葉でマタイによる福音書を読み始めましたが、今週3章4章を読みますが、来週5章入っていきます。5章から始まる三条の説教と言われるこの最初のところで、イエス様は何とおっしゃったか、一番最初に何ておっしゃったか、心の貧しい人が幸いだって、心の貧しい人は幸いだって言われました。なんでって思う言葉です。心の貧しい人が幸い、まあ、教会にずっといるともう当たり前になってしまうかもしれませんが、初めて聞くときはびっくりするかもしれませんね。心の貧しい人が幸い、心の貧しい人が幸い、心が豊かな人が幸いでしょ。私の子供には心の貧しい人になってほしいって思わないですよね。心の豊かな人になってもらいたいと思う。心の貧しい人幸いだ、なんで幸いなの思います。心の貧しい人幸いだ、自分の心の貧しさを知っている人という意味でありましょう。自分の心の貧しさに苦しんでいる人って意味でありましょう。本当に自分の心の貧しさを知って本当に神様の恵みを求める人、その人は天国は彼のもの、これは神の愛の支配と言い換えていいです。神様の愛の支配があなたのうちに注がれるから、神様の愛が本当に豊かに注がれるから、あなたは幸いなんだよ。そうです、あなたも神様に 求めようじゃありませんか。神様は、イエス様は今日も私たちに問いかけていらっしゃる。私たちがのほほんと生きているかもしれない、そんな中であなたは何をしてほしいのかって、あなたは何を求めるのかって聞いていらっしゃる。あなたも主に求めようじゃありませんか。主よ、私の乾いた魂を、私の乾いた心を満たしてください。主よ、私の貧しい心を満たしてください。私の見えない目を開いてください。私の聞こえない耳を開いてください。神様、あなたの声が聞こえるように、あなたの祝福が分かるように、あなたの愛に本当にもっともっと目が開かれるように、どうか私の目を開いてください。神様は私たちを憐れんで、私たちの痛みをご自分の痛みとして受け取って、そして手を伸ばしてくださる方です。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私に何をしてほしいのか、あなたが今も私たちに聞いてくださっていることを心から感謝いたします。そうして私たちの心の中にあるものを呼び覚ましてくださる方であるから感謝します。私たちは一体何が今、何を求めているでしょうか。何が欲しいんでしょうか。何が必要なんでしょうか。私たちは認められたいと思う思いを本当にいつもいつも持っています。でもそれはもう満たされているよと、本当に私はあなたを認めてるんだよって、本当に一人子イエス様を、一人子を与えるほど私はあなたを愛してるんだよと、本当にあなたのご愛を覚えて心から感謝いたします。神様、本当にもっともっとその愛を味わっていくことができますように、その愛に感謝していくことができますように。そして主よ、あなたは今も私たちに対して、私たちの弱さに目を留めて、私たちが本当にあなたに求めるのを待っていらっしゃることを覚えます。神様、本当に私の目を開いてください。私たちの貧しさの上に臨んでください。私の上にあなたの恵みを注いでください。あなたの愛を注いでください。どうか私の弱さ、私の罪深さ、私の愚かさにあなたが触れてくださって、本当にあなたが癒してくださいますようにお願いをいたします。今乾いている心にあなたの圧倒的な溢れるような命の水を注いでくださいますようにお願いをいたします。主よ、どうかあなたの愛を持ち運ぶ器として、どうかそれをまず味わわせてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。